今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の17章13節から26節までです。 The Gospel of John chapter 17 from verse 13 to 26。 ヨハネ17章13節から26節です。はじめに13節と14節を宣言いたします。私は今身元に参ります。私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあってこれらのことを話しているのです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。アーメン。じゃあ一言お祈りいたします。世と分離をしてくださった我らの主イエス様、あなたのその十字架の血潮を感謝し、またイエス様あなたを褒めて大賛美いたします。我らは今朝もまた身元に参りました。どうかあなたがご自身が語られる御言葉によって私たちともどもを清め分かってください。どうか今取り継ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めて、世のものならぬあなたの命の言葉、それを私たちが豊かにいただき、私たちがますますあなたと一つとなるために我らともどもを導いてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主張の皆を褒めて大賛美いたします。本当に素晴らしい手術を、ね、昨日送ることができたことを感謝いたします。主はその愛する者には、ね、特別に扱ってくださるお方です。そして、ね、世の者は、ね、知らないんですね。このイエス様のことを知らないし、イエス様の言葉、そしてイエス様の言葉の素晴らしさを知らないんですけど、しかし私たちは知っております。主から特別に召し出され、呼び出されたからですね。このヨハネ17章、ついこの間までテフリンしていた箇所ですけれども、ね、本当に主ご自身が私たちに与えてくださる恵みと特権、これが本当にいかに素晴らしいか、それをこのイエス様が最後十字架に渡される前の晩に弟子たちのを前にしてこのように祈っております。このイエス様の祈りの中において、ね、本当に私たちに与えられている特権、ね、そしてイエス様が最後のに私たちのために、ね、祈ってくださったその取りなし祈りの、ね、その内容、そこから今私たちにがイエス様に何を願われているのか、イエス様は私たちに対して何を願っておられるのか、またイエス様が取りなし祈ってくださった内容によって内容から今私たちが受けている特権は一体何であるのか、ね、それが本当にこのイエス様のその、最後の晩餐の後の祈りの中で豊かに現れております。この13節以降のところにおいて、まずイエス様が私たちに明かしてくださった、ね、その、真理、それは私たちは世と分離されているということです。イエス様は、ね、祈りの中で、ね、おっしゃいました。この14節のところで、私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。アメン。皆さんイエス様を信じてますか？アメン。であるならば皆さんはこの世のものではないんです。世のものではないんです。前先生が、ね、以前ノーブルで、MS ラインを打っていた時ですね、ある女性が、ね、前先生のなんかありさまを見て、あなたなんでこんななんか特別なの、なんかすごい特別扱いを受けてるような、ね、気がするんですけど、ね、なんかそういうふうに言われたそうですね。本当に、世の中が まあ、暗闇になって、まあ、コロナがはびこっていたり、ね、まあ、本当に世の中はいろんな災いがあるんですけど、その中でもなんか特別に守られているような、そういう印象をお客さんがですね、マヤ先生を見てね、思うんですね。で、あ、マヤ先生、こういうふうに言えば、私はもうこの世のものではないからですって、ね、まあ、ちょっとそれを言ってしまったらもうかなり、まあ、怪しく思われるかもしれないですけど、しかし事実なんです。皆さんはすでにこの世のものではないんです。イエス様を信じて、イエス様から、ね、この、ね、暗闇、また災い大きいこの世の中においてもうすでにこの世のものではないんですね。イエス様サイドにいる人間、それがイエス様を信じた皆さんです。イエス様を信じていない人は、ね、まあ、この世のものではあるんですけれども、しかし、イエス様の御言葉、ね、重要ですが、ね、御言葉を与えました、ね、彼らに御言葉を与えました。その御言葉が皆さんをこの世のものでなくしているんですね。ですから皆さんが御言葉を手尻にしていけばいくほど、この世のものではなく、イエス様側のものとなっていき、そしてその皆さんの宣言した御言葉、皆さんと一つとなった御言葉が、この世と皆さんを隔てる城壁、壁となっていくんです。そして、ね、しかし、私たちはこの世のものではないことはないんですが、しかしこの世にいます。15節見ますと、彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。書いてありますね。イエス様はこの世から彼らを取り去ってくださるようにというのではなく、ね、というふうにイエス様は言っております。ですから私たちはこの世にとどまっていなくてはなりません。私たちは思います、ね、本当にイエス様のその山でイエス様の口から語られる麗しい言葉をいつまでも聞いていたんですけども、しかしイエス様が言われるんですね。世に働きは多く、ね、行け、ね、と見声が、ね、ある、ね、賛美がありますね。世に働きは多いから、だからあなた方は、ね、行きなさい、世に出て行きなさい。そしてイエス様のことを本当にもっと知りたい人々に、ね、イエス様のことを伝えなさい。そしてイエス様のことが分からずにけれども救われたい、この世のありさまはもう本当に絶望だ、この絶望の世のありさまから救われる道はないものか、そういうふうに探し求めている人が世にいるから、だから彼らのために行ってイエス様を伝え救いなさいと。世に働きが多いから、だから私たちはこの世にとどまり続けなくてはならないんです。私たちは世のものではないけれども世にとどまって、そしてイエス様の命を、ね、伝え続ける者たちであり、そしてこの世にいるんですけど、しかしイエス様が取りなしに乗ってくださいました。この世から取り去ってくださるようにではなく、むしろ彼らを悪いものから守ってください。アーメン。世の悪いものから守ってくださいというイエス様の取りなし祈りによって私は祈られました。悪いものから、ね、守られるように本当に私も祈るべきです。そして、ね、この17節見ますと、真理によって彼らを清め分かってください、あなたの御言葉は真理です。アメン。真理の御言葉、皆さんが、ね、朝ごと宣言している、テフィリン、まだ朝ごと昼ごと夜ごとに御言葉を宣言しているならば、その真理の御言葉によって皆さんは清め分かたれるんです。分離されるんです。世からの分離、セパレート、それが、ね、この、まあ、13節から、ね、19節のところにおいて、ね、宣言されています。私たち神の民は世から分離された者たち、主はそのようなお方です。昨日の箇所においても、ね、本当に神の民が、ね、エジプトに、ね、下っていきます。いわゆる、ね、神の民は世の中に下っていくんですけども、しかし先んじてヨセフが、ね、エジプトに使わされて整えをして、そしてヨセフがエジプトの中で神の民の住むべき場所を整えたら、ね、そして 神の民を招き入れて、そしてエジプトゴシェンの地に住まわせました。ゴシェンの地、そこは、ね、エジプト人たちは、ね、入ってこないで、むしろ神の民だけが住むように、したんですね。ヨセフがあえてそういうふうにしたのは、ね、神の民、このイスラエルの民は羊を飼うものです、ね、そういうふうにパロに言うんですけど、エジプト人は羊飼いを嫌います。ですから、ね、このエジプト人はゴシェンの地に、ね、イスラエル人が住むその地区には、ね、入っていけないように、ね、あえてヨセフはそういうふうにして、でそれでエジプトにおける、ね、430年の間、この神の民、イスラエルの民はそのゴシェンの地において世と分離された状態でどんどん増え広がっていったわけですね。そうです。私たちも世と分離されたものとして、そしてイエス様にあって神の民側に属するものとして特別扱いを受けながら私たちは生きていくことができるんです。さらに18節見ますと、あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。アーメン。真理によって清め分かたれる、ね、2回繰り返されましたね。17節で宣言され、また19節でも宣言されました。真理によって清め分かたれるです。真理の御言葉ですから、この真理の御言葉、これが私たちをガードし、そして私たちはその内側で守られる。そしてなおかつ18節で使わされたという宣言がありますね。世に派遣されているんです。私たちはイエス様サイドの天国人ですけども、しかし世に使わされております。皆さんは使わされている、派遣されているという、皆さんはアンバサダーであるというその自覚はあるでしょうか。大使です。使わされたものです。それがアンバサダーで、ですからイエス様のところから世に使わされて、そしてイエス様のことを伝え、イエス様を表し、そして皆さん自身はイエス様のものであるということを宣言するんです。そして20節からはですね、今度は分離ではなくて、ね、一つであるということの宣言です。何と一つであるのか。イエス様と一つ、またイエス様の十二弟子とも一つ、ね、そして、イエス様がこの時代、ね、働かれた人々、イエス様を信じて救われたあの昔の人々と、今現在2020年を生きているこの私たちはイエス様にあって一つであるという宣言ですね。20節から読んでいきますと、私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。アメン。これ皆さんのことですね。皆さんは十二弟子ではないでしょう。またイエス様が生きていた、ね、まあ、紀元0年から、ね、30年ぐらいの時期の人間でもありません。その時期の人間はもうみんな死にました。そしてそのこの言葉はその紀元30年ぐらいの時に語られたんですけども、しかしその彼らが、ね、世に出ていってイエス様を伝え、ね、アジア、ヨーロッパ地方からアフリカへと、そしてこの極東の地日本へと、ね、どんどん伝えられていきました。そして私たちもその、ね、伝えられてきた言葉によって信じた者たちですね。ですからこの彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いしますとイエス様がおっしゃった、ね、これ私たちのことです。私たちのためにもイエス様をお願いしておられます。イエス様は、ね、紀元30年の時にすでに、ね、紀元2020年の私たちのためにも、ね、父なる神様にお願いされていたんです。21節、それは父よ、あなたが私におられ私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私は あなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。アメン。私たちは、ね、イエス様にあって一つである。イエス様も本当に何度も何度も一つであるようにということを、ね、繰り返し、父なる神様に祈られました。本当にですから私たちはイエス様に祈られています。イエス様と一つとなるように。イエス様は父なる神と一つです。そしてそのイエス様と私たちが一つ。そして、ね、あの2020年の現在の私たちはあの紀元30年の生徒たちとも一つ、60年90年の生徒たちとも一つ、紀元1000年の生徒たちとも一つ、歴史上生まれてきた人々の中でイエス様を信じた人々と全て私たちは一つなんです。イエス様にあって。なぜなら私たちはね、神様サイドの人、ね、この世のものではもうすでにない、ね、イエス様の十字架の父よによって、また御言葉の真理によって私たちは清め分かたれた者たち。今私たちはね、あたかもエジプトのゴシェンの地において、ね、養いを受けながら訓練を受けている、ね、まあ、そのような者たちですね。本当に私たちのこの信仰の歩み、ね、いつまで続くか、それはこの心臓が止まるまでです。私たちのこの地上の体、それが滅びる時まで、その時まで私たちはこのイエス様につながり続けている。これが今の私たちのなすべきことです。そして私たちはイエス様にあって一つとされ、またこの22節、ね、もう一度見ますと、また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えましたと書いてありますね。なんと父なる神様がイエス様に与えてくださった栄光をなんと私たちにも与えてくださいましたと、ね、過去形で書いてあるんですね。与えました。なんとイエス様に与えられた栄光を私たちにも与えられているんです。イエス様が本当にこの地上に降りてこられる、その十字架に書かれたゆえに、イエス様のうちに閉じ込められていた命、イエス様のうちに閉じ込められていた栄光、それが私たちにも、ね、解き放たれたんです。紅油の壺、ね、これを割ったら、ね、その中にあるものがもう解き放たれて、そして、それが辺りに、ね、解き放たれますね。それと同じようにイエス様という一つの神の御子としての命が十字架の上でそこで、ね、壊れて破壊されて、そしてそのイエス様の命が、ね、辺りへと、ね、解き放たれたんです。その栄光は私たちにも与えられているんです。本当にこれ、なんか ふって読んでしまうとなんか、ね、そのまま通り過ぎそうな言葉ですけど、しかしすごいことが書いてありますね。父なる神様からイエス様に与えられた栄光を私たちにも与えられている、ね、これ、ね、とんでもない素晴らしいことです。本当に私たちはもっともっと御言葉の真理を、知らせてください、ね、そういうふうに祈り求めるべきです。また23節見ますと、私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたこととを、この世が知るためです。アーメン。私たちが、ね、全うされて一つとなるために、と書いてありますね。全うされて、ね、完全にされて、一致の中において完成される、というふうにも、ね、約束ができます。イエス様と一致することによって私たちは完成するんです。イエス様と一つとなるために、ね、私たちはそのまま、ね、イエス様抜きのそのままでは、ね、この世に属するもの、また、栄光なしのものけれども、イエス様と一つとなるならば、ね、イエス様側に入ったもの、そしてイエス様の栄光と一つとなるもの、ね、ですから私たち自身、ね、では、ね、光り輝かすことはできません。あの月、ね、夜に月が輝いているのは、それ月自身が光を放っているからじゃないですね。太陽の光を受けて反射しているから、ね、月は夜輝いているんです。 それと同じように私たちも自分自身単体ではイエス様の光を放つことはありません。ただイエス様サイドにいることによって、イエス様の近くにいることによって、イエス様の栄光を反射して世にイエス様を表していくことができるんです。鏡のように栄光を反射させながら私たちはどんどんと完成と近づいている。ヘブル書に書いてありますね。それと同じように私たちも本当にイエス様の近くにいるならば、イエス様にあるならば、私たちもイエス様の栄光光り輝くしていくことができるわけです。さらに24節以降のところにおいてみますと、主の栄光が私たちの中にあり、また主の愛が私たちの中にあるということ、それがわかります。24節から、父よお願いします、あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。アーメン。テフィリンの時とても難しかったと思います。イエス様に父なる神様がくださったものをイエス様がいるところに、その栄光を折らせてください、ということですね。それは、世の始まる前から、父なる神様がイエス様を、愛しておられたゆえに、イエス様に栄光を父なる神様が、与えられた、その栄光を私たちが見るようになるためです。イエス様の栄光を私たちが見るようになるために、どうか父なる神様のもとにイエス様がいたその時、イエス様に与えられていた栄光を、イエス様がいるところにその栄光を降らせ、そしてその栄光を私たちが見るようになるようにとイエス様が祈っておられます。ですから私たちがイエス様の御側近くにいるならば、イエス様の栄光を私たちが見るようになっていくことができるんです。25節、正しい父よ、この世はあなたを知りません、しかし私はあなたを知っています、またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました、そして私は彼らにあなたの御名を知らせました、またこれからも知らせます、それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。アーメン。で26節でも、本当に驚くようなことが宣言されています。あなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、ですから父なる母さんがイエス様を愛してくださったその莫大な愛、それがなんと私たちの中にあり、そしてまた、イエス様はおっしゃいました、私が彼らの中にいるためです、イエス様が皆さんの中にいるために、と父なる母さんがおっしゃいました。今ですから皆さんの中にイエス様がおります。そして父なる母さんがイエス様を愛されたその莫大な愛が皆さんの中に、その愛があります、そのことを私たちもですから、宣言するべきです。イエス様が父なる神様に愛されたのと同じ愛がなんと私たちの中にも、イエス様が祈ってくださったように与えられている。そしてイエス様ご自身が私たちの中にいる、このことを本当に私たちは宣言し、また本当にその実態がどんどん現れますように、祈り求めている行くべきです。皆さんの中にイエス様が存在しておられる、その愛が、本当に愛を持って皆さんの中にイエス様がおられて、そして世から守られるように、また、世とは分離するけれども、しかし生徒たちとは一致するように、一つとなるように、イエス様にあって一つとなるように、そのことをイエス様がこの最後の晩餐の後の祈りで目を天に上げて祈られました。本当に私たちは世と分離したもの、もはやこの世のものではないということと、それから、その、世と私たちの隔ての壁と なるのは御言葉、真理の御言葉。御言葉が皆さんにとっての城壁、皆さんにとっての壁となって、世と分離して、皆さんはイエス様側にいる人となりました。そしてイエス様側にいる人たちとは、ね、皆さんは一つです。過去、ね、生きてきた生徒たち、アブラハム、イサク、ヤコブとも皆さんは一つなんです。イエス様サイドにいるもの、それが、ね、この20節以降に示されていますね。彼らがみんな一つとなるためにとイエス様は、ね、祈られました。そして彼らがその私の栄光を見るために、ね、というふうにも祈られました。そして、ね、彼らの中に愛が全うされるために、ね、イエス様の、ね、御言葉、イエス様の真理、それが彼らのうちに全うされて彼らが一つとなるためにイエス様は祈ってくださいました。本当に私たちは誠に冒頭で宣言した言葉の通りに特別扱いされているんですね。詩編の4編、開きたいと思います。サムチャプター4、詩編の4編、8節しかない短い詩編ですけども、本当に特別扱いされていることが、ね、よくわかります。詩編の4編、指揮者のために弦楽器に合わせてダビデの賛歌。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。アメン。ダビデは本当に主を呼び求めております。苦しみの時に呼び求めたらゆとりが与えられました。本当に神の民として特別扱いを受けているからですね。私たちも苦しみの時に主を呼び求めるならばゆとりが与えられます。で、2節、人の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしものを死体求めるのか。セラ。知れ、死はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき、死は聞いてくださる。アメン。本当にこれ、私たちは、ね、信仰を混ぜて宣言し、また私が盾にとって祈るべきところです。ね、知れ、死はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は聞いてくださる。アメン。主が私たちのうちにおられ、そして私たちの中に、ね、その主の愛が全うされているからには、主を呼べば、ね、皆さんは主よ主よ主よって呼びますね。主は答えてくださるんです、ね、4節、恐れおののけ、そして罪を犯すな。床の上で自分の心に語り沈まれ、義の生贄を捧げ、主により頼め。多くの者は言っています。誰か我々に良い目を見させてくれないものか。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。あなたは私の心に喜びをくださいました。それは、穀物と新しい葡萄酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。アメン。この世のもの、私たちは世のものではないんですけど、世のものは言ってます。誰か我々に良い目を見させてください。くれないものだろうか。世の人は、ね、多くの、ね、葡萄酒があり、多くの穀物と新しい葡萄酒があることを求めて、ね、要するに物質を求めているんですけども、しかし私たちの喜び、私たちにイエス様から与えられる喜びは、ね、それら、ね、穀物と新しい葡萄酒が豊かにあるにも勝る喜び、幸い祝福です。私たちは世のものではありません。世の人々は誰か、ね、いい目見させてくれないかな。もっと葡萄酒はないものか、もっと穀物はないものか、もっとお金はないものか、ね、求めてますけれども、しかし、私たちが持っているものは、それらをはるかに勝るイエス様ご自身、また神の愛、それを私たちは持っています。それは多くの葡萄酒、 穀物に勝る喜びです。ですから私たちは眠るとき平安なんです。安息のうちに身を横たえることができます。なぜなら神様が私たち生徒を特別扱いしてくださっているからです。本当にイエス様が十字架の前の晩、このように父の母さんに取りなしになってくださいました。世と分離し、もう世のものではないけれども世から守られるようにイエス様は祈ってくださいました。そして私たちはイエス様によって一つとされました。そしてイエス様によって一つとされた私たちの中に神の愛が全うされ、またイエス様ご自身が私たちの中にいてくださる。それゆえに私たちは今日も世に出て行って安心して働くことができるんです。これから始まる1週間、仕事の日々が始まりますけれども、皆さんは世にあって勇敢であることができます。なぜならすでに世に勝ったお方イエス様が皆さんのうちにおられ、そのイエス様が祈ってくださったからです。父なる神様が私を愛してくださったその愛が彼らのうちにもあるようにとイエス様が祈ってくださいました。それゆえに皆さんは世にあって勝利することができます。安息できます。どうか皆さんこのイエス様の愛に確信を得て、大胆に凛々しく歩んでいき、そして実際的な勝利をもたらしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたがこの十字架の前の晩祈ってくださったことを感謝します。私たちはその祈りに支えられて、こうして今日もあなたの御前において進みゆくことができます。主よ、世がいかに困難をもたらしてこようとも、いかにコロナなどの災いをもたらしてこようとも、私たちはイエス様によって守られていることを感謝いたします。私たちはこの世のものではありません。私たちは本当にゴシェンの地、豊かなところにおいて世と分離された形でどんどんと増え広がり成長していくことができる、その囲いのうちにあることを感謝いたします。どうかしよう、私たち自身も本当に多くの生徒たちにとって父母となっていくことができますように、彼らを豊かに養い育て、そして本当に彼らを増え広がらせていくことができますように、どうか助けてください。イエス様、あなたが本当に私たちを旧約の新約のすべての生徒たちと一つとされてくださったことを感謝します。それゆえアブラハム、イサク、ヤコブに与えられた祝福、これは私たちの祝福でもあります。どうかその御言葉をいつも思い宣言し、そしてその御言葉の実態をどんどんと勝ち得ていくこの一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにあるときにも混ざっています。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様が今日も私たち一人一人に御言葉を通してイエス・キリストにある特別扱いを示してくださり、そして愛のうちに、憐れみのうちに、そしてイエス様の取りなしに私たち今支えられているということ、主が今日も教えてくださったことを心から感謝いたします。その起源の時代から2020年の今の私たち一人一人を取りなし祈ってくださり、イエス様にあって一つに、またイエス様にあって一つに私たちの心思いが整えられて、イエス様にあって生きようと今日も私たちに声をかけ、また主が願われる命へと、祝福へと、勝利へと、入れと、今日も私たちを整えてくださり、また導いてくださっていることを心から感謝いたします。何者であるのかを、私たちは今日も再確認することができたことを心から感謝いたします。世と分離され、またイエス・キリストにあって特別扱いを持って派遣されたアンバサダーであり、大使であるということ、イエス様を伝えるべく、私たちが今、立たされているということ、この時代に私たちの使わされたすべての場所に、イエス様というお方を伝え、そしてイエス様というお方を郵便配達人として届ける、その働きを今、私たちに与えてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様にある働きはいかに喜ばしいものであるのか、それは穀物と新しい葡萄酒が豊かにある時にも、それよりも勝っていると、私たち一人一人に喜びを与え、 またゆとりを与え、そして平安のうちに、シャロームのうちに、イエス様を豊かに歩むことができる、この幸いをますます私たちが味わい知り、また体験し、この時代に、あ、なんか違うねと、マヨ先生が言われたように、私たち一人一人、イエス様にあって特別扱いを受けたものとして、時代において現実離れし、真実に近づいたものとして、今日も歩むことができますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。地上において、この心臓が止まるまで、私たちの歩みが続けられる、そのことが語られました。私たち一人一人が今、イエス・キリストにあって一致するもの、またイエス・キリストにあって一致することによって完成される私たちの歩みであるということを、今朝も教えてくださったことを感謝いたします。イエス・キリストにあって、この重い心がイエス様と一致することができますように、また立ち振る舞い、私たちの眼差し一つ一つがイエス様にあって一つとなることができますように、そして真理の御言葉によって清め分かたれて、この時代からは分離されたもの、世の思いからは分離されたもの、そしてイエス様の真理に立って、この真理を歩む、イエス様を歩む、その働きとして今日も歩むことができますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。されよ、されよ、そこを出よと、汚れたものに触れてはならない。その中から出て身を清めよ。主の器を担う者たちと、今日も私たちを声をかけてくださっていることを感謝いたします。私自身、この悪しき習慣から、また悪しき行動パターンから、今、去ることができますように、汚れたものに触れてはならないと、今、主の器を担う者として、イエス様の働き、礼拝、また賛美、祈りにふさわしく、イエス様の真理に立って豊かに歩むことができますように、その決心、その悟り、私たち一人一人に与えてくださったことを心から感謝いたします。今日もイエス様にある素晴らしい愛のうちに生きるものとして、イエス様の存在を心から表現するものとして、今日もこの時代を勝利のうちに、祝福のうちに、イエス様にある喜びのうちに豊かに前進する、私たち一人一人の歩みとなりますように、イエス様が豊かに助け整えてくださることを心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。